苦労様です。長下です。今日から あと3回ですね、今日入れて3回講義を担当させていただきます。で、私の自己紹介はニュースに若干ですが載せておりますので、読んどいていただきたいなと思います。で、本当に今日はですね、テーマが8月6日広島被爆の実相ということで、重いんですよね。で、本当にお仕事帰り、あるいは日中いろいろされてきて、お疲れの中で、こういう話を本当にね、聞きに来ていただくっていうのは本当に、すごいことだなと、私改めて思うんですけど、で、皆さんの学習意欲に応えられる講義にしたいなと思っております。で、先週は藤原先生がなんで広島長崎に原爆が投下されたのかという話を、歴史的な検証とか、原爆神話との関わりでお話をされたと思うんですけど、今日は本当にまさに落とされてからの話になります。で、一応レジュメが、このレジュメがありまして、もう一つ資料、10ページばかりの資料をつけておりますので、これに基づいてお話をしていきたいなというふうに思います。で、私はですね、広島のこういう話をするのは、何回か経験があるんですけど、私はこの問題について学び始めたというか、本格的に勉強し始めたのは、2005年の8月でありまして、だからちょうど被爆60年の年に、広島と長崎で行われた世界大会に、参加してからなんですよね。で、それまでは、原爆の関連する本っていうのも何冊か読んではいたんですけど、本格的にですね、その被爆の実態とか、その被爆者の心の傷の問題とか、本当にそこで何があったのかっていうことを、本当に自分の目で見て、世界大会中にいろいろ学習もしたんですけど、本当に私の胸にですね、深く突き刺さったと。それからずっとこの問題についてもそれなりの勉強をしてきて、今日は広島の話で、来週は長崎の話なんですけど、今の私の到達点ということで、お話をしたいなというふうに思います。で、初めにですけど、なんで被爆の実相を学ぶのかと。で、冒頭言ったんですけど、重いんですよね、非常に重い。今の私たちの生活、暮らしからすると、本当に信じられないような実態というか、出来事というか、が起こったんですよね。で、本当にそれを学ぶことっていうのは全然、はっきりで楽しくありませんし、目を背けたくなる事実ばかりなんですけど、やっぱりね、私たちは、今、もう、世界中に2万3000発って言われてますけど、核兵器が実際にまだこの地球にあって、実戦配備されていて、いつでも使える状態に実際あるということですよね。で、その中で、いろんな国際情勢の中で、核の問題っていうのは、今本当にクローズアップされてるわけですけど、その中で今年に入って核廃絶の運動っていうのが非常に盛り上がってきているわけですけど、その改めてやっぱり私たちの原点となるのがこの広島長崎の体験だろうというふうに思うんですね。そこを出発点にやっぱり考えていかないと、方向性を見失うというかね、なるんじゃないかなと思いますので、本当に重たい学習ではあるんですが、やっぱりここをきちんと向き合っていきたいなというふうに思います。で、ただこの被爆の実相というのは非常に多面的ですので、つかみきるってことはとても難しいとちょっと書いてるんですけど、まず瞬時に都市と人間を壊滅させた瞬間性ということで、もう本当に後でも触れますけど、本 当に余裕を与えなかった、逃げる余裕を与えられなかったしですし、もう本当に一瞬にして人の運命っていうのが、まあ、被爆者の言葉で言うと地獄ですよね。地獄に落とされるような運命にさらされたということですよね。そして2ですけど、戦闘員、非戦闘員、老若男女、国籍も区別なく殺傷した無差別性ということだとか、全ての生物と生物の生きていく環境に対する徹底的な破壊と根絶性だとか、これは第4講義で触れるんですけど、被害が人間の体だけでなく精神生活にもわたるという、まあ、全面性と書いてますけど、いうことだとか、まあ、もう一つはやっぱりこの原爆という兵器は被害の影響が非常に長く続いて、場合によっては世代を超えて影響するということですよね。だから本当にその核兵器っていう兵器がもたらす惨禍をつかみきるっていうのはとても難しいんですけど、ぜひこの学習会出発点に皆さん自身がぜひ、ね、学んでほしいなというふうに思います。まあ、ちょっと前置きはそれぐらいにしまして1に入っていきたいと思うんですけど、一人一人の人間のように原爆が落ちてきたと、1945年8月3日8時15分に、エノラ・ゲイという B29 からですね、リトル・ボーイという、原子爆弾が広島上空に、投下されて、炸裂をしたということですよね。人類史上初めて人間の上に核兵器が落とされた日になりました。で、まあ、その経過はね、先週藤原先生がお話ししたと思うんですけど、まずどういう人たちの上に落とされたのかということを確認していきたいと思います。で、広島の被害地図をちょっと資料で、載せておりますが、資料の丸1ですね。大体これこの範囲が広島市だと思って間違いないと思うんですけど、この地図の範囲が大体広島市の大きさですので、まあ、ほぼ全域に当たっているということと、投下目標というのが相生橋というところだったんですよね。で、広島というのは、まあ、明治以来ずっと軍事都市として発展してきたところで、例えば宇品っていう宇品港っていうとこが下の方に、南の方にあると思うんですけど、ここからですね、中国戦線とかその日本がアジアに行くための、まあ、兵隊乗せて出発するような船とか、まあ、軍艦とかたくさんあったんですよね。あるいは8とか、この地図で言うと8とか9に三菱重工のね、そういう軍事工場みたいなのがですね、まあ、軒並みここら辺に集中してたんです。南の方に広島市っていうのは。で、そういう軍事施設とか軍事も、工場でなく、本当に町の中心を狙って落とされたのがこの原子爆弾だったんだということですよね。まあ、先週も本当に実験として使われたんだという話を藤原先生されたんですけど、まさにそうで、広島市のど真ん中、相生橋っていうのはこの中心がですね、黒点があると思うんですけど、黒点のすぐそばを流れるのが元安川というところなんですね。で、そのちょっと西に太田川っていうのがあると思うんですけど、この2本の橋に挟まれたその爆心直下のちょっと下に中島っていう地域があると思うんですけど、見えますかね、中島。で、ここが今の平和公園の地区なんですよね。で、相生橋っていうのはその中島の上、ちょうど太田川と元安川が合流しているところ。これで、この地図で言うと、市電というか、路面電車が走っている、だからこの黒い中心点のちょっと、左上のところにある橋が相生橋と。原爆動向部から、だからすぐ近い橋です。ここをめがけて投下されて、ました。だから本当中心部だったということです。で、広島の当時の推計人口は、34万から35万と、 これも正確なことはちょっと分かんないんですけど、大体そこのぐらいだろうというふうに言われております。で、投下されてその日のうちの死者、当日死者の 65% は子ども、女性、お年寄りという非戦闘員だったということも、まあ、事実として押さえておきたいというふうに思います。10歳未満の子どもが 18%、 60歳以上のお年寄りが 8%、 女性、10歳から59歳の女性が 39%、まあ、いわゆる非戦闘員ですよね。がだから3人に2人は非戦闘員だったんだということですよね。でそこの上に本当に原爆が落とされてきたということです。で、広島の爆心地付近町の様子ということなんですけど、ちょっとその下に、ちょっと大きい写真のようなものを載せているんですけど、これが、手前にあるのが原爆ドーム、広島県産業奨励館という建物だったんですけど、まあ、今の原爆ドームの、だからこう向かってですね、原爆ドームから西の方向を向いた、ちょうど平和公園の方を向いた中島地区のあたりの街並みを再現した CG だそうです。見てもらったら分かるんですけど、まあ、本当に住宅とかいろんな商店が密集していて、この中島地区っていうのは広島でも最も繁華街と言われていた地区で、ここの人口が3000何人この中島地区には住んでいました。でほとんど全滅もちろんしているんですが、そういう本当にこの町の密集地に落とされています。で、猿楽町というのもレジュメにちょっと書いてるんですけど、資料のですね丸にちょっと見ていただきたいんですよね。資料の丸に、猿楽町っていうのが今の原爆ドームとか爆心直下の町なんですよね。で、上に再現復元というか再現した地図載せております。で、広島県産業奨励館というのが今の原爆ドーム でそのちょっと斜め上に相生橋っていうのがあると思うんですけど、ここが目標地点なんですね。OK ですか。で、まあ、本当にこのように商店とかいろんなお店が密集しているところだと、これ猿楽町というところでした。で、下にいろんなその町の住んでいる人の写真とか商店の様子とか、ちょっと写真が載っているということなんですけど、まあこういう人たちの上に落とされたということです。で、爆心直下が、これはまた後で触れるんですけど、島病院っていうですね、この地図で言うと、右下の方に爆心地という黒い丸が書かれていると思うんですけど、ここが爆心地です。よく、爆心直下は原爆ドームと思っている人が多いんですけど、原爆ドームから言うとちょっと東100メートルぐらいです、歩いて1分ぐらいのところに島外科病院というのが今もある病院ですけどありまして、そこが爆心直下、ここの島病院の上空580メートルで原爆が炸裂したというふうに言われております。で、資料の3も見ていただきたいんですが、まあ、当時の広島の街並みを写した写真ですけど、まあ木造住宅がまあ密集して建っているというのがよくわかると思うんですけどね。で、下が原爆投下後の被爆後の写真ということで、まあ、木造の建築物はもう全部、倒れて、火災で燃えてなくなっているという状況、もう本当に焼け野原という状況です。で、どんどん行きたいと思いますけど、レジュメの2入っていきたいと思います。で、島外科病院の580メートル上空で原爆が炸裂をするんですけど、ですね、被爆者の方が原爆を何て言うかというと、広島ピカドンというふうに言うんですね。ピカッと光ってその後ドンという衝撃が来たということなんですけど、だからその熱線とか爆風っていうのはよく言われるんですけど、 もう一つ、もう一つというか、非常に大事なことで知ってほしいんですけど、その熱戦とか爆風の以前に広島の町の上空に放射線が降り注いだんだというちょっと話です。で、死の放射線と書いてますけど、原爆っていうのは広島はウラン型原爆で、核分裂反応、中性子、ウランとウランをぶつけて、その核分裂反応によって、核分裂がどんどんネズミ山式に増えていって、その放出されるエネルギーによって、爆発というか炸裂をする、兵器なんですよね。で、最初の核分裂反応が起きた瞬間っていうのはまだ爆発をしてないんです。原爆炸裂前なんですけど、その100万分の1秒という単位なんですけど、そのウランとウランがぶつかった時に猛烈な核分裂反応によって、その原子爆弾の爆弾を突き抜けて、その飛び出した中性子、ガンマ線もあったんですけど、中性子が爆心地一帯に降り注いだって話なんですね。ちょっと解説、資料で解説をすると、4ページ、資料の。これはですね、原爆投下10秒の衝撃という、NHK 出版から出ている本から、この写真は撮っております。中性子の放射と書いてます。0秒から100分の1秒と。丸1、ちょっと小さいんだけど、丸1、ここの右上からいきますね。リトルボーイの内部構造というところですね。で、丸2が被爆装置が作動し、右側で小さな爆発が起きると。で、丸3、爆薬の力で右側のウランが左に移動して、左にあったウランと合体すると。で、4で2つのウランが合体、核分裂が始まる。10秒のシナリオの起点となる0秒と書いてますね。で、丸5ですけど、これは左の上の写真というか CG ですけど、核分裂の開始と同時におびただしい量の中性子が放出される。この核分裂の仕組みなんかでまたぜひ勉強してほしいんです。今日は詳しくやりませんけど、猛烈な中性子、放射線です。放射線が爆弾を突き抜けて100万分、ものすごい速いんですよ。速い中性子っていうのは秒速1万、4000キロだったかな、そんぐらいの速さなんで、ものすごく速いんですよね。光よりは遅いですけど、すごい速さでわっと中性子が広島の上空に放射線として降り注いだっていうイメージの絵です、これはね。で、6が、丸6が、中性子は原爆の外へ突き抜け、広島の町を襲う、100万分の1秒後、原爆はまだ炸裂していないという状況を示しているということです。つまり、原爆が炸裂する前に、猛烈な核分裂によって、中性子という放射線が広島の町の上空に降り注いだということをイメージしてください。で、またレジュメに戻りますが、中性子の矢が刺さったと。で、初期放射線、原爆が爆発して1秒以内って書いてます。すいません、これ間違いなんで、1分以内ですね。すいません、正確には原爆が爆発して1分以内に放出された放射線のことを初期放射線と言うんですね。はあらゆる物質を通り抜け地上に達し、あらゆるものを突き刺したと。で、それがさっき説明した資料の4ですね。で、この本からちょっと引用してるんですけど、爆心地にいた人は100万分の1秒に発せられる最初の中性子からそれを避けることなく浴びました。100万分の1秒の間に中性子がわっと自分の体の中にを突き抜けたってことなんですよね。爆心地の近くにいた人は、そこにいた人はいわゆる爆風とか熱線とか閃光がなかったとしても全員が亡くなっていたであろうと推定されるわけです。誰一人避けることはできなかったのですと。で、もちろん外にいた人も浴びてるんですけど、中にいた人も浴びていて、日本の木造家屋は中性子を半分程度通すというふうに言われているので、 屋内あの家の中にいた人もこの中性子の矢が突き刺さっているということです。で、この、まあ、放射線が突き刺さると言ったんですけど、その人体にとって放射線がその、まあ、本当にその私たちが日中浴びているような量じゃなくって順序じゃない量当たるとどうなるかっていう話をちょっと説明していきたいと思うんですけど、これもちょっと、朽ちていった命、被爆治療83日間の記録っていう本がありまして、新潮文庫から出てるんですけど、これはですね、1999年に茨城の東海村で起こった臨海事故、まあちょっと若い方は覚えてないから10年前なんでね、わかんないと思うんですけど、茨城の東海村の核燃料加工施設東海事業所で、核燃料を、まあ、作っていた2人の作業員がその事故、臨海事故で被爆したんですよね。被爆というのは要するに中性子が放射線を大量に浴びてしまったっていうことなんですよ。で、作業員は2人おりまして、大内さんと篠原さんっていうんですけど、大内久志さんっていう方が、まあ本当にバケツでやってたんですけど、作業をバケツでこう組んでた人は篠原さんっていうんですけど、これそれを支えていたのが大内さんという人だったんです。大内さんの方が被爆量は多かったんですよね。で、その中性子がうわっと自分の体を突き抜けて、どうなったかというと、資料の丸4の左下、すいません、見てください。ちょっと字がちっちゃいんですけど、染色体の顕微鏡写真ってあると思うんですけど、これです。これ何を、これが大内さんの染色体を撮った時の写真だったそうです。で、その放射線っていうのは、人の体にね、有害だというふうに言われておりますが、本当にそういう、まあ、大量の放射線を浴びた大内さんの、まあ、染色体が、このバラバラになってたんですよね。で、染色体がバラバラになるっていうことは、つまり DNA が、DNA わかりますね。DNA が粉々に破壊されたってことなんですよ。で、DNA が破壊されたっていうのはどういうことか。DNA っていうのは生命の設計図って言われてて、つまり細胞を作ったり、その人の体を、まあ、その正常な形で維持していくために、いろんな仕事をするのが DNA なんですけど、それが破壊されたんですよね。で、大内さんは被爆した直後は元気だったんですよ。ところが、ちょっと、右にちょっとしんどい写真載せてますけど、被爆8日目の手はまあ普通の皮膚をしているんですけど、その下が被爆26日目ということで、皮膚が本当に赤くただれて、まあ要するに皮膚っていう再生できてないんですよ。人間の皮膚っていうのは日々生まれ変わってますよね。赤として落ちていって常に新しい皮膚が作られていってるわけですけど、その皮膚を作る設計しているのが DNA なんですよね。だからその DNA 染色体が粉々に壊されると皮膚が再生できない。皮膚が再生できないってことは、皮膚だけじゃなくて、まあ、いろんな臓器とかね、本当に、まあ、壊されちゃうんですよね。で、見た目は元気だった大内さんがだいたい10日目ぐらいから本当にしんどくなってきて体の異常を訴えて、結局83日目で亡くなっていくんですけど、つまり、その人間にとってその放射能を浴びるっていうことは、その生命の根底である DNA を破壊されるってことなんですよね。その大量の放射線を浴びるってことは。で、この染色体のバラバラのね、写真を見た放射線治療の、本当に、第一人者と言えるようなお医者さんが、 まあ、普通染色体はね、その放射線の治療をする、まあ、どこちょっとここが傷ついてるなとか、ここがちょっと異常があるなっていうのが通常なんだけども、この大内さんの DNA の染色体の破壊の写真を見たときに、もう本当にびっくりして、その改めてその放射能の恐ろしさっていうのをまあ実感したっていうふうにまあ書いてるんですけど、でこの大内さんは東大の病院に運ばれて、もう最新の治療を尽くされるんだけども、結局83日目で、亡くなってしまうんですよね。何が言いたかったかというと、この大内さんの被爆の体験を通じて、実はこれは広島の8月6日のあの炸裂前ですけど、瞬間に広島の本当爆心地の人たちが浴びた放射能の意味ですよね。つまりその放射線中性子があらゆる生命のその設計図である DNA をその破壊し尽くしたということなんです。だからもう本当にね、あの広島の爆心地近くにいた人は、もう本当に炸裂前にもう死は決定づけられてたっていう話なんですよ。わかりますかね、大体。はい。ということなんですよ。で、やっぱりこういう事実を考えた場合、僕はやっぱりその人間だけでなくて、まあもちろん人間も本当大変な、放射能のね、被害を受けるわけですけど、やっぱり命そのものですよ。その人間だけじゃなくって、いろんな動物とか植物とか、まあ、あらゆるものはやっぱ DNA 持ってますよね。そういうあらゆる生命を根底から破壊する放射能が、その核兵器の、まあ、通常兵器と違う、まあ、ところなんですけど、そういう放射能が、放射線が広島の人たちに、広島のまあ生きとし生けるもの、すべてのものに注ぎ込まれたっていうことをイメージしたとき、やっぱりこれは、この兵器っていうのは命の対極にある、命を破壊する、根底から破壊する兵器なんだっていうことを、やっぱ掴んでほしいなというふうに思います。はい。で、3ですね。火球と熱線に入っていきたいと思います。で、放射線中性子が、降り注いで、100万分の1秒の時から、原爆が炸裂をしていきます。で、火球と熱線というものが生まれるんですよね。で、これも通常兵器とは、まあ、かなり異なってまして、というか全然違ってまして、通常兵器というのはやっぱり 爆発と火力ですよね、主には。で、核兵器の場合はやっぱり放射線と、もう一つは熱線ということですね。本当にその熱線が遠いところまで、命を焼き尽くす、これが核兵器の通常兵器と違うところだということです。で、そこに一人将棋を乗せておりますが、一瞬目もくらむような閃光、あっと思った瞬間、思わず左後方上空を見た私の目に、黄色とも橙色とも言えない火の玉を見た。左の顔面に熱いと手をやったとき、暖かい風に吹き上げられ、体が浮き上がって右前方に走るようにのけずり倒れた。その距離は5、6メートルはあるだろう。そこまでは覚えていたということで、被爆者の証言なんかよく読んでいると、やっぱり火の玉見たっていうのが、ね、結構あるんですよね。ピカッ、まあ、遠い人がそういう証言が多いんですけど、近くの人はやっぱピカッという光でもう本当に驚いたっていう証言が多いんですけど、遠くから見ていた人は一瞬だけどやっぱり火の玉見たっていう証言もあります。で、実際火の玉ができているんですよね。資料の丸5をすいません見ていただきたいんですけど、火球ですね、火球の出現、右上ですね、落下する原爆、核分裂の開始から100万分の1秒までに爆弾の内部は250万度に達すると。で、丸1ですけど、100万分の1秒後原発が炸裂し火球が出現、丸2、100万分の15秒後湿度は、温度は40万度と、火球の直径20メートル、0.2 秒後 炸裂して 0.2 秒後で火球の直径310メートル、最も大きく明るく見える瞬間ということです。310メートルですよ、直径が。火の玉が本当に広島の上空に生まれたんだと。310メートルのね、いうことです。で、丸4、火球からはガンマ線が発せられて空気と反応し青白く発光するということです。で、証言なんか読むとやっぱりマグネシウムを耐えたようなバシッというような、その閃光、その普通のこういう光じゃなくって、まあカメラのフラッシュが似たようなものなんですけど、バシッというね、その閃光を見たっていう証言が多いんですけど、まあこういう本当に青白く発光した状態の火球から発せられた光だったということです。で、レジュメにまた戻りますが、4行目ぐらいですね。0.2 秒後っていうところで、ね、火球は直径310メートルに膨張。最も大きく明るく見える瞬間。この時間から2秒までの間に熱線の 90% が放出されたということです。大量のガマ線が放出され、空気と反応して紫色に見えたと。で、熱線は地上に突き刺さり、瞬時にあらゆるものを焼いたと。まあ、溶かしたと言っても、まあ、いいと思うんですけど、爆心地に近い人ほど、この熱線による火傷の被害が甚大だったと。爆心直下の場合、その温度は1000数百度、2000度以上になったと予想される。これ、書いてる方によって違うんですよ。3000度とか4000度とかね。まあ、いろいろあるんですけど、まあ、まあ、少なくとも1000数百度から2000度以上になったと。地上の温度がね、いうことです。まあ、想像できない温度ですけど、広島の場合はだいたい 3.5 キロとか4キロぐらいまで、まあ、外にいたら火傷の被害が出たということです。で、爆心地では体の小さな子供などはもう一瞬にして、炭になったというふうに、まあ、誰も見てないんですけど、言われております。だから本当にね、この熱線のイメージっていうのも僕もいろんな証言読むんですけど、なかなかね、ちょっと想像外の、まあ状況というかね、なので、なかなかイメージわからないです。本当に一瞬にして焼かれたっていうことですよね。で、熱線による火傷ということで、ちょっと被爆者の証言を見ていきたいと思うんですけど、この資料の丸9、すいません、見ていただきたいんですが、被爆者の証言ということで、これは、広島、長崎、生と死の証言という、まあ、辞書のような本がありまして、これ94年に出版されたんですけど、すごい、もう証言ばっかなんですけど、被爆者の証言を集めた。本で値段も6300円もするんです高いんですけどね。で、これはでも本当にそこで何が起こったのかっていうのは知るときに本当に勉強になるなります。で、まあここまでいかなくてもこれをちょっとコンパクトにここから抜粋しましたよっていう本もあって、あの日広島長崎死と生の証言よりっていう、同じ新日本出版社から出てますけど、こういうちっちゃい本もありますので、証言なんか読みたい方はぜひこういう本なんかも手に取っていただきたいなと思うんですけど、まあ、この本から引用しております、基本的には。熱線による火傷ということで、ちょっとしんどい話が続きますが、丸1ですね、前かとか見分けのつかないほど焼けた体と、を見たということですよね。丸にですね、街中へ友人を探しに出かけた折、墓地の広さを求めて逃げてきたと思われる人たちが真っ黒焦げで折り重なって死んでいました。髪の毛の多少で男女を見分けたものですと。丸さん、被爆直後、軍部管理部中国のあった福屋デパートのデスクの下敷きになり、下はしばらく意識を失っていましたが、気がつきすぐ4階から、開花へ、同家の人と外へ出ましたが、避難する途中、河原に赤血を塗ったような体の焼けただれた人々、市内電車の中のほとんど炭化した死体が折り重なっている姿、未だに目に焼きついて離れません。 マリオン、着ているものは焼け、体も焼けただれ、それでもわずかに焼け残った切れ端で下の方を押さえながら、無遊病者のように爆心地の方からとぼとぼと逃げてくるおびただしい人の群れ、それは若い娘さんもお年寄りも見分けのつかない凄惨な姿であったと。でこれ、ね、僕もね、証言いろいろ読んでて、その前がと後ろが見分けがつかないとか、男女の区別がつかないとか、それは若い娘さんか年を取った方かわからないようなやけどって、まあ、もちろん僕見たことありませんけど、そのどんなやけどだろうなというふうに、まあ、やっぱちょっとね、その私のイメージは想像しきれないところが、まあ、あるなと思うんですけど、まあ、それだけすごい熱戦だったということですよね。丸5、天気が良かった、学校が休みになって、部落で縁側にいた。音と光、うちの下敷きになった、生えずり出た、洗濯していたおばあさんが燃えていた。助けてと言っていたが、恐ろしくてそばに行けなかった。生きた人がそのまま燃えていた。空は真っ黒で煙、当時10歳の私では助けることができなかったと。これは直爆で2キロの人ですね、爆心地から。大体服は燃えますすぐ。燃えて、だから爆心地の近くの人はもうほとんど被爆後は裸です。で、本当にこの証言にまで2キロの証言でも、まあ、服が燃えて、まあ、いたと、まあ、人が燃えていたという証言があるということです。丸6、火傷をしていたので目がだんだんと見えなくなっていた。1週間後、近所の人の連絡で父が探しに来た。私の姿が変わっているので、何度も私の前を通りながら気がつかなかった。人がこの子だと言っても信用しなかった。私が必死になってお父ちゃんと言ったら初めて分かってくれたと。つまりこの11歳当時の女性が、まあ、子供ですけど、真っ黒焦げになっちゃってて、その周りの人がこの子だよ、あなたの子供はこの子だよと言っても父親が信用しなかったっていう、まあ、それぐらいのその火傷ですよね。だから本当に自分の娘さえ分からないようなその変わり果てた姿にさせられてしまったということなんで、もう本当にいかにこの熱戦というものが強烈だったかということです。で、その火傷っていうのはやっぱりそのまたレジュメに戻りますが、その生き残った被爆者に対してもそのケロイドとして残るんですよね。体のあちこちにと顔とか、まあ、上とか背中とか。でそれやっぱりその被爆者がその戦後を生きていくときに、そのあの人はお化けみたいだとか、そのいろんな差別を受けたんですよね。でそういうその火傷が、まあ、特に女性なんかはやっぱり結婚ができなかったり、その本当にそれを苦に自殺した女性っていうのもたくさんいます。その自分の火傷を苦にして自殺したっていう方たくさんいて、まあ、本当にこの火傷の持つ意味っていうのも、その被爆者生き残ったんだけれども非常に重たいものを残したということです。じゃあ3ページ目に入っていきたいと思います。衝撃波と爆風と。で火球ができて、熱線が、突き刺さり、次に衝撃波と爆風が起きたということです。で私もちょっと最近までこの区別がよく分かってなかったんですが、衝撃波と爆風ってのは違って、その衝撃波っていうのは空気の圧力の強弱が伝わる波、空気の移動じゃないんです。これ波だそうです。で、火球の表面の膨張で大気圧が極めて急激に大きくなり、この空気の高圧になった部分が火球から離れて音速を超えるスピードで、まあ、遠心状に広がったと。爆心地から1キロ地点の1平方メートルの面積が衝撃波から瞬間的に受ける圧力は10トン前後に及び、鉄筋コンクリート以外の建物は完全に破壊されたということですね。衝撃波なんですよ。だから圧力の差によって伝わる波ってことですね。で、まあ、それの威力を示している例なんですけど、後ろの丸6ですね。今世界遺産にしている原爆ドームのちょっと、これも CG ですけど、広島県産業奨励館ですね。立派な建物だったんですよ、本当に。で、まず原爆が炸裂して、丸屋根が まず溶けます。これ銅板だったそうで、銅は熱になんか弱いそうで、もう一瞬にして、まあ、蒸発というかね、溶けたと言われてます。で鉄製の骨組みだけが残ったそうです。でその次の瞬間、ですけど、左ですね、原爆ドームの誕生というところですけど、熱線を浴びた直後の産業省令化、スレート屋根は熱線を耐えて残り、丸い屋根の銅板は溶けてなくなっていると。で衝撃波はスレート屋根を直撃、圧力に耐えられず建物は崩壊したと。丸屋根部分は衝撃波の影響が少なく倒れず残ったということなんですけど、まあここは爆心直下なんで、まあ爆心時間本当に100メートルぐらいのところなんで、その圧力衝撃波っていうのは上から来たんですよ。ガンと後ろ上からね、で落ち潰されるようにこの原爆ドームっていうのは壊されたんですよね。まあ本当にどれだけのその圧力だったのかなっていうことは、まあこれもなかなか想像しにくいんですけど、でこういう本当に原爆ドームというかね、まあこういう建物でさえこれだけ瞬間的にそのクシャッという感じで破壊されるわけですから、そのまさにその野外に行った人なんていうのはもう本当にひとたまりもない状況だったということです。で衝撃波がドンと、だからピカドンというのはその衝撃波のことをまあ指しているということですね。で、衝撃波の後に爆風が、その圧力差のところに空気がわっと、移動して、強烈な爆風が発生する。僕あんまり詳しいことはね説明できないんですけど、まあ、そういうことだということです。衝撃波の高い圧力部分とその前面の大気圧との大きな圧力差によって空気の移動である強烈な爆風が発生したと。で、わずか10秒の間に広島市街は破壊され尽くしたと。で爆風は中心部から広がって、爆発の3秒後に 1.5 キロ、7.2 秒後に3キロ、10.1 秒後に4キロの地点に爆風が到達されたと。で爆風っていうのは、ふわっと遠心状に広がったと、あと、また揺り戻しもあったみたいで、その、2回来たそうです。ふわっということと、また揺り戻しの風もあって、まあ、本当に、すごい、まあ、爆風、まあ、風なんてもんじゃないですね、はっきり言って。まあ、今台風来てますけど、もう本当台風なんてもんじゃない。もう本当に人間が吹っ飛ばされる状況でした。で、資料の丸7、河村博康さんの体験ということで載せているんですけど、その爆風の、体験ですけど、まあ、ちょっと、簡単に紹介すると、肘山の近くにね、建物疎開で動員されたんですよ。建物疎開って後でまた説明しますけど、河村さん十何歳の時ですかね、中学2年生の時、14歳って書いてますね。でみんなで集合かかって整列していた時にピカッと光って、次の瞬間二段落目の最後の方ですね、目の前がパッと明るくなりってことですね。目の前がパッと明るくなり、同時に体中が痺れたようにヒリヒリと、これが熱線です。した感じが全身を突き抜けましたと同時に猛烈な爆風が襲ってきて、私の体は対比号の一番奥に叩きつけられましたと。その瞬間私の見たものは号の外にいた球流が一塊となって、まるで飛ぶように私の方へ押し寄せてくる姿と、号の天井に渡してあった松丸太が、いいんですか、読み方ね、爆風で崩れ、土砂と一緒になって崩れ落ち、その崩れた空間から空がちらっと見ただけでしたと。気がつくと私の体の上には何十人もの急立ちが折り重なっていましたと。私は潰されそうな苦しさを感じ、大いうものはのいてくれと何度も叫んだと。だから人間は本当ひとたまりもないぐらいね、吹っ飛ばされるんですよ、爆風によって。でこれは証言なんかでもたくさん出てくるんですよ、爆風の証言っていうのは。本当、10メートルとか10何メートル、まあ、気づいたら吹っ飛ばされてて、大体失神して気を失ったりしてて、気づいたら、工場台だったというような、爆風で大体気を失っている場合が、多いです。証言を読むとね。だから本当にその風なんてもんじゃないです。本当に、凄まじい勢いで人間が吹っ飛ばされたという状況です。で、またレジュメに戻りますが、そういう本当にすごい爆風でしたので、 木片とかガラス片が人々に凶器として突き刺さったと。ガラスなんかバッと割れてそのままバッと人間に襲いかかってくるんですけど、もう本当に凶器ですよね。で、それでそれによって亡くなった方もおられます、たくさん。で、この爆風によって木造建物の多くは倒壊して、人々は倒壊した建物に閉じ込められ、さらに熱線で生じた火事によって焼き殺されたと。で、当日死者の 48% がその建物内での圧勝死というのが事実なんですよ。わかりますか？だから爆風によってバーッと家とか木造の建物がなぎ倒されて、そこの下敷きになったり、そこの建物に潰されたりして、で、その後猛烈な火災が起きて焼き殺されていくという殺され方というか、ね、死に方をした人が当日死者の実に 48%、 2人に1人がそういう殺され方をしているということです。で、無数に起きたこの現象ですね、建物がつまり倒壊したと。で、その倒壊した建物の下敷きになったということ、この現象が、その建物に下敷きにならなかった人の、がその下敷きになった人を助けられなかったという、その、まあ、あるいは見捨てたという、まあ、証言っていっぱいあるんですよね。その建物に足が挟まって、その火が回ってきて、その結局見捨てざるを得なかったと。助けて助けてって言ってるのに結局見捨ててしまったという、まあ、そういう被爆者の、生き残った被爆者の心の傷として深く刻まれるような結果ももたらしているということで、これは第4講義でもちょっとその助けられなかったと、なんとかできなかったんじゃないかという、その自分自身に対する、まあ、負い目っていうかね、その罪の意識として、心の傷として深く被爆者に刻まれている、ちょっとそのことをちょっと詳しく見ていきたいと。まあ、心の傷ってそれだけじゃなくて非常に幅広いんですけど、まあ、それも一つですけど、今これ第4講義でちょっと詳しく見ていきたいなというふうに思います。はい、で、大きい2に入っていきたいと思います。で、ここでやっぱ強調したいのは、その爆心地の人たちの死についてです。で、まあ、こういう、熱線とか爆風ですね、衝撃や爆風っていうのはどれだけすごいかっていうのをちょっとお話ししてきたんですけど、それを本当にもろに受けたのが爆心地の人たち。で、ほとんどだから亡くなっています。で、その爆心地の惨状というものを、ちょっとこれもしんどい話なんですけど、証言から見ていきたいと思います。また丸9ですね、資料の丸9789ですけど、ごくごく一部です、これはね、本当にごく一部の証言ですけど、まず丸7ですね。川には人間がバタバタと飛び込んでいた。どうしたかほとんど裸に見えたと。行員どころか男女の区別がつかないほどだった。死んでいる人、うめいている人、水を欲しがる人、がむしゃらに叫ぶ人、もうこの姿を見ない者には話してもわからない。もう書ききれないほどの恐ろしい思い出ばかり。二度と思い出したくない、忘れたいと。丸8、被爆2日後同居していたおじ夫婦を探しに、中心地に父と二人で行きました。美しかった川が焼けた死体いっぱいで、その人たちがすべて裸体で下流に流されていたこと、その中に牛が同じように浮いていて、その悲惨さと恐ろしさは15歳の私の心の中で忘れられない地獄絵として心に焼けつきました。証言でよく出てくるのは牛とか馬とか、犬も若干ありましたけど、牛とか馬の夜景死んでいる姿を見たという証言は非常に多いです。でも、その時の私たちの親子というより、街中を歩いている人たちは、ただただ家族の身を案じることで、そのことについての怒りとか、すべての思考力がどこかに押しつぶされてしまい、平常の神経では街の中は歩けなかったと思いますと。まあ、これも第4講義で、その感情の麻痺っていう心の傷ですよね。その 本当にひどい惨状を見ても何も感じなかった自分っていうのがあるんです。それが自己防衛なんですけど、その、まあ、それもちょっと第4講義詳しくやっていきたいと思います。丸9、私も両親のことが気にかかり、3日目やっと市内に入ることができました。私の家は広島大手町3丁目爆心地から 0.5 キロのところです。途中まだ道路のアスファルトは柔らかく、3日目ですよ、3日目でまだアスファルト柔らかかったと、ゴム靴や下駄でははまり込みそうで思うように歩けないので会社で藁草履を持ってまいりました、もらってまいりました。途中はもう右も左も火傷した人、亡くなっている人、どこが顔か口か全くわからなく、真っ黒に焼けただれた人、大きな真っ黒い石と思ったらそれは牛が仰向けに目を開けたまま倒れて死んでいました。とにかく道路は屍の山でした。川という川には真っ赤に焼けただれた風船のように膨れ上がった人間の死骸がいっぱい浮かび上がっていました。私の両親は5日目やっと見つけることができました。もう人間の炭になってどうすることもできませんでした。2人とも首はなく手足らしい形はありました。仰向けに片足を立てたような形で台所らしい場所で死んでいました。父親は庭の防空壕の地の中で死んでいました。とにかく書きたいことは山ほどありますが、思い出すと悔しさ腹立たしさが増してまいります。私は毎年来る8月3日思い出したくありません、という証言ですよね。でこの、またレジュメに戻りますが、これはごくごく一部ですけど、証言としてはその、レジュメの 2-2 ですね。爆心地の人たちの死について、そこに一人一人の死はあったのだろうかと、これも先週藤原先生が少しお話ししたと思うんですけど、その、紹介したと思うんですけど、この石原義郎さんかなのちょっと言葉を私も引用したいと思うんですけど、ジェノサイドの恐ろしさは一時に大量の人間殺戮されることにあるのではない、その中に一人一人の死がないということが私には恐ろしいのだ、人は死において一人一人その名を呼ばれなければならないものなのだということですね。だから人間にとって死というのはそのやっぱりその生の延長なんですよね。でその死に方っていうのはやっぱり人間らしい死に方っていうのはやっぱりあると思うんですよね。で、まあ最近で言うと「おくりびと」っていうね映画があの本当に、アカデミー賞を取りましたけど、本当にあの家族とか親しい人にその囲まれて生前の思い出なんかが語られて、でああいうことがやっぱ心のクッションとなって、その亡くなった周りの人たちもやっぱりその人の生を受け止めていくという作業だったと思うんですよ、あのああいう映画っていうのね。で一人一人がやっぱり人間にふさわしい尊厳ある死っていうことを描いた映画でもあったと思うんですけど、その爆心地の人たちのね本当に死っていうのは、まあ、それとかけ離れた対極にあるものと言ってもいいということです。で、ちょっと紹介したいのは、広島での建物疎開学童の悲劇ということです。で広島はですね、当時その空襲なかったんですよね、まあ、これも藤原先生がお話しされましたけど、原爆投下予定地だったのでその空襲っていうのは基本的になかって、広島はなんでないかなという噂がね本当にあったぐらいの空襲なかったんですよね。でもやっぱり空襲はいつかあるだろうということで、空襲に備えて道路を拡張したり空き地を増設したりね、したりする、まあ、あの計画が進行していて、その建物をね壊してその空き地を作ったり道路を広くしたりっていう作業をやってたんですよ。でそれに、学童、当時、まあ、今でいうと中学生ぐらいの12歳とか13歳とか14歳とかそのぐらいの子どもたちが、男女ですよ、もう大量動員されてたんですよ。で大体広島市内で8000人ぐらいその建物疎開作業にその動員、その8月6日のその日動員されてたんですよね。で、大体中心部が多かったんですけど、男子はとにかく家を壊す役で、女子はその壊れた木材をリレーで運ぶような作業をずっとしてたんですよね。で、その上に原爆が落ちてきたもんですから、まあ、当然屋外で作業してましたし、非常に 高い多くの方がですね、多くの学生が殺されたんですよね。作業中に被爆殺された学徒は約6000人と。で、爆心地付近、今の平和公園一帯では9校、約2000名が全滅しております。これは戦争推進のための総動員、つまり子どもたちも戦争に動員して、その空き地を作らせる作業に動員していた結果の、悲劇だった。もちろんその田舎に疎開していた子どもいたんですけど、やっぱりそういう戦争の推進のためにこうやって動員されて被爆して殺されていったという学童が広島は非常に多いんですよね。被爆者の証言丸10、丸12と書いてますけど、これはまた読んでおいていただきたいと思います。で、4ページに入っていきたいと思うんですけど、これは学童建物疎開の学童たちを見たという証言です。新大橋爆心から約600メートルのあたりに行くと、全身やけどで水を求めてうごめいている中学生、女学生、倒れたまま、おじさん水をちょうだいとあちこちから呼びかける声、誰が誰やら、親兄弟が見ても見分けがつかないだろう、真っ黒に焼けた唇はプーと服を大きく膨れ上がり、顔が腫れ、目がつぶれ、わずかに開いているばかり、あたりにはシャベル、クワ、バケツ、救急袋、弁当箱などが散乱していた。何百という無数の死体だった。橋の上、橋の下にもゴロゴロと人が転がっている。巨大な瀬川倉庫は倒壊していて、グレンの炎が上がっていたと。で、この建物疎開の学童の、記録っていうのは結構あって、例えばこう有名、これ有名です。石踏みっていう本があって、広島に中1年生全滅の記録と。これ大体男子だったと思うんですけど、広島日中の1年生が、もう教師も含めて全滅している、その記録です。もう一つは、広島第二県庁 2年西組という、これは女学校というか、女生徒の話ですけど、で、これを書いた関さんというのは、その日たまたま、下痢だったかな?下痢で、作業行ってなかったんですよ。で、被爆を免れて、要するに自分だけ生き残ったんですよね。で、その、亡くなった生徒たち、旧友ですよ。クラスメイト一人一人の、どこで亡くなったとか、その、どういう、被爆してからどういう足取りで、どこにたどり着いて、亡くなったとか、そういうことをずっと、丹念に、追っかけている本です。あともう一冊紹介したのは、広島残された9冊の日記帳という本で、これも学徒の話ですけど、その、建物疎開で殺された、これは広島の第一県庁だと思いますけど、の、もう本当に13歳とか14歳のね、女の子が日記を書いてたんですよ。で、9冊だけ残ってたんですよ。つまり被爆前の春ぐらいだったとか、春ぐらいだったからだと思うんですけど、春ぐらいから日記をずっとつけているのを、載せている本なんですけど、本当にこういう日記を読むと、普通のやっぱり、その、第一県女ってなんかね、非常に、憧れの学校だったらしくって、本当に第一県女に入れて嬉しいと、本当に勉強頑張りたいとか、本当にいろんな生活のこと細かなね、悩みとか、喜びとか、いうことが人気に書かれていて、でこういう子たちが、本当に8月6日に、もう本当に焼き殺された、ということを、後半そういう話なんですけど、もう本当に辛い話なんですけど、そういう出来事が広島では ありました。で、これ特に爆心地の近いほど、多くの学生が亡くなっているということです。で、人間と人間らしい死を原爆は否定したと。あの日亡くなった人で家族に看取られながら死ぬことができた人はわずか 4% だそうです。で、本当に、未だにわからない、その身元がわからない骨がたくさんあって、今広島公園の原爆供養塔だったかな、そういう名前のこんもりした 丘っていうかなんか古墳みたいなとこあるんですけど、そこの下に10万体ぐらいの骨が眠ってるんですけど、まあ、本当に身元が分からなくって死んでいった、見取られずに死んでいった、そういう骨がもうたくさんあるんですよね。で、残された遺族にとってはそれは本当に大変なことで、原爆っていうのはその死を確認する術もない死を敷いたと。つまり自分の子供は一体どこで死んでいるのかと分かんないんですよ。死体が確認できない、まあ、死体だらけですし、本当みんな黒焦げになっちゃってていたし、まあ、次々やっぱり死体処理で焼かれていたので、自分の子供のその死体に巡り合えなかった人が本当たくさんいる。一生懸命探したけど、でそういう遺族っていうのは、そのうちのその丸々は一体どういうふうに死んでいったのかということを、最後のね、本当に苦しまずに死んだのか、あるいは本当に水をというふうに言って死んでしまったのかとか、私たちを待っていたんじゃないかとか、そういうことを本当に想像して苦しいんですよね。あの遺族は死体を確認してないってことは、それだけの苦しみをもたらしているということなんですよね。で、広島の詩人峠三吉って有名ですけど、愛らしい女学生、その建物疎開に動員されて殺された女学生の死を、人間から遠いものに垂れ果ててしまってというふうに歌ったんですよね。で、資料の8です、これは。あの詩を全部というか、これ一部なんですけど、載せております。仮放対処にてという詩ですけど、ちょっと読みたいと思いますが、あなたたち、泣いても涙の出どころのない、わめいても言葉になる唇のない、もがこうにもつかむ手指の皮膚のないあなたたち、血と油汗とリンパ液とにまみれた獅子をばたつかせ、糸のように塞いだ目を白く光らせ、青ぶくれた腹にわずかに下着のゴミ紐だけをとどめ、恥ずかしいところさえ恥じることをできなくさせられたあなたたちが、ああ、みんな先ほどまでは愛らしい女学生だったことを誰が本当と思えよう。焼けただれた広島の薄暗く揺らめく炎の中から、あなたで亡くなったあなたたちが次々と飛び出し這い出し、この草津にたどり着いて、チリチリラカン頭を苦悶の埃に埋める。なぜこんな目に遭わねばならぬのか、なぜこんな目に遭わねばならぬのか、何のために何のために。そしてあなたたちは、すでに自分がどんな姿で人間から遠いものに去り果ててしまっているかを知らない。ただ思っている、あなたたちは思っている。今朝方までの父を母を弟を妹を、今あったって誰があなたと知り得よう。そして眠り起きたご飯を食べた家のことを、一瞬に垣根の花はちぎれ、今は灰の跡さえわからない。思っている思っている、次々と動かなくなる同類の間に挟まって思っている、かつて娘だった人間の娘だったヒヨと、まあ、こういう詩を書いているんですよね。こういう殺され方を本当にしたっていうのが、爆心地の人たちの死だったということで、峠三吉は人間を返せということで叫んだんですよね。もう一つ死体処理についての証言もちょっとこれは見ていただきたいんですけど、最後の丸10の13から16の証言です。で、まあ、さっき送り人の話しましたけど、もう本当にそれと対極にある扱われ方です。丸13、土手で人を魚を焼くように次から次へと焼いていたことを、子供ながらに悲しい思いで見たことを、その匂いに嫌な思いをしたこと。これ9歳の女の子ですね。丸14、一番自分の中に深く心に残っているのは、死んだ人も危篤状態でまだ息のある人も全部一緒にしてゴミのように投げ込んで、それらを重ねて焼いたことである。戦争は本当にむごい、それらを見て怖いなどと思いもしなかった。丸15、兵隊さんが生きているか死んでいるかを確認するために、銃剣でパンパンと叩いて、亡くなっていたら途端に乗せて運び、洗い物を転がすように穴に投げ込んでいった。そして山になると焼いた。丸16、土の上に寝かされて順番待つうち、一人また一人新しい死体にハエが群がっています。遺体は担架で隣の畑に運ばれ、警防団員が手足を掴んで炎の中へ放り込む。そのためにひときわ黒い炎が渦巻いて青空へ。私の目の前で倒れた女の人が動かなくなりました。そこへタンクが来て体を持ち上げた、その時 まだ私は生きておりますとかすかな声、すると、これはまだ生きているのかと子供投げに言うと、警防団員はその女の人を地べたに殺して行ってしまいます。いたわりの声をかけるでもなく、私はその時生きていても口が聞けない人は次々に畑に運ばれ、生きているのに炎の中に放り込まれたに違いないと、40年経った今でもその時のことを思い出し涙しておりますという証言なんですね。で、この死体を物のように扱ったっていうのは、その死体を処理をした人のこのその感情に、これもまた第4講義でちょっと触れたいと思うんですけど、その死体処理をしている人たちがいちいちその死体に対してかわいそうだなとか大切にしないといけないなということをいちいちそういう感情移入してたら、もう自分の頭が持たなくなるんですよね。で、本当に死体ばっかりですから、で、自分の感情を麻痺させて物のように扱わざるを得なかったという状況があるっていうことなんですよね。まあ、そういうこともぜひ知ってほしいということです。で、もうやっぱりそういう死体、その自分の体がそういう扱われ方をして、まあ、死んでいったということです。あと10分しかないんですけど、ちょっと頑張ろうかな。3、広島の爆心直下七曲げ科病院の日ということで、まあ、さっきもお話ししたんですけど、広島の爆心直下っていうのは、その原爆ドームじゃなくって病院だったんですよ。で、これは僕は本当に強調したいんですけど、その命ですよ。その人類が初めて原子爆弾を人間の上に落としました。その真下が病院だったってことなんですよ。で、これはたまたまなんですよ。もちろんたまたま相生橋狙ってるわけですから、たまたま病院だったというだけなんですけど、僕はやっぱりその、ある種の因縁というかね、感じるんですよ。で、病院ってやっぱり命を守ったり、命を支えたり、命を輝かせるとこじゃないですか。その対極にあるものが病院の上に、まさに、で、病院の上580メートルで炸裂したんですよね。僕はやっぱこれは強調していい、もっともっと強調していいことだなと思うんですけど、意外に知られてないということですね。で、その島外科のちょっと話もしておきたいと思います。で、これは今も病院ありますので、原爆ドームからすぐ歩いて1分のところに、こういう、写真載せてますけど、掲示板があって、島ここが爆心直下です、ここの580メートル上で炸裂しましたっていう説明板がありますので、ぜひ、11月行くときはね、これも行きたい、もちろん行きたいと思いますけど、その島外科ですが、まあ、いつも患者でいっぱいだったと書いてますけど、1933年に開設と。400坪の敷地にレンガ造り2階建て、非常に立派な病院でした。で、中庭を抱えて、この字型に約50の病室があったと。低料金で評判も良く、いつも患者でいっぱいだったと。で、8月6日、院長の島薫さんは、世羅郡の高山町、ちょっと読み方が怪しいんですけど、世羅郡の高山町の知人の病院にたまたま年に2回か3回行くですね、出張手術に行っていて、たまたまいなかったの、8月6日の朝。で、偶然にも助かったと。で、手術をしている間に、広島が全滅だということで戻ってきてくださいっていう連絡を受けて、一緒に行っていた看護婦さんと共に広島市内に入っていきます。でも、その爆心直下っていうのはさっきみたいに本当にすごい熱線で焼かれてますので、もうとても近づけるような状況じゃなかったんで、島さんが実際自分の目、病院の姿を目の当たりにするのは7日の午後だったそうです。で、これ島さんの言葉ですけど、あんなに健康であると思っていた私の病院が紙のように破壊尽くされたと。その下にちょっと、爆心直下の島外科の様子と書いても、まあ本当に粉々ですよね。なってると。で、80人余りの職員、患者、もちろん入院患者さんもおられましたけど、ほぼ全員が即死です。まあ、爆心直下ですかね。島さんは廃墟の中からわずかに使えそうな救急剤、資材を手に、被災者の救護活動に夜を徹して取り組むと。で、多くの負傷者が訪れる。あ、島院長が来てるということで、直してくださいということで、何とかしてくださいということで、訪れたと。で、みんな裸だったと。疲れ果て、負傷者、まあ、本当にその救援活動で、救護活動で疲れ果て、 故障者の間に身を横たえ眠る間もなく耳に入ったのは助けを求める少女の声だった。川を隔てた方角から聞こえる悲痛な叫びに眠りを中断されながら志麻さんが目覚めたのは8日午前5時ごろ。手当ての甲斐なく負傷者の多くは亡くなったと。志麻さんは数週間前には呉が、そして今度は私の町広島が、私の目には涙がいっぱい溜まった、戦争とはこんなものかと自問したと回想していると。で、これ僕は本当にそのこれも強調したいんですけど、その当時志麻さんが広島に入って助けてくれと言って来た患者さんを助けられなかったっていうね、このその自分はその人を助けるために医者になったと。しかしその助けてくれっていう人たちを本当に誰一人助けられなかったっていうことは、やっぱこの志麻さんにとって非常に重たい、そのなんていうんですかね、重荷になってるんじゃないかなと思うんですよね。で、僕はやっぱり強調したいのは、医学とかその医療っていうこともやっぱり核兵器の前にやっぱ無力なんですよ。救えないんですよ、命がね。だから本当にその医療に関わる人は特にやっぱりこの核兵器についてその許さないという声をやっぱり上げてほしいなと思います。5ページいきました。レジュメ5ページで、廃墟の中から病院が再建されるのは被爆から3年後のこと。爆心地とされた中庭には記念になるものをと赤いバラを這わせた4本の櫓が建てられた。平和のバラに託した志麻さんの思いはどういうものだったのか。志麻さんが残した言葉、私の新病院は平和と貧しき者、窮乏したる者を世話することに捧げられているのであると、というのが遺構集に残っているそうです。まあ、それが爆心直下の志麻病院の話でした。で、4ですけど、被爆当日の写真とは原爆の絵ということですけど、で、被爆当日その残された記録っていうのはほとんどなくって、映像として残された記録ってなくって、ほとんどなくって、唯一その中国新聞のカメラマンの松重さんっていう人が撮った数枚が残っているです。で、長崎にも当日撮られた写真っていうのは僕の記憶は多分ないと思うんで、広島のこの、松重さんが撮った写真が当日の写真としてはほとんど唯一だと思います。で、そこに写真の1枚載せています。これ有名な写真ですね。で、これは当日広島の8月6日の大体11時頃撮影されたって言われてるんですけど、みゆき橋っていうところで、みゆき橋っていうのはこの資料の丸一の地図でいうと、元安川、原爆ドームからずっと下っていて、元安川の、東に京橋川ってあるでしょ。京橋川の字が書いてある京橋の間に、電車が通ってるじゃないですか、市電が、路面電車が。ここの橋です。まあ、日赤病院のすぐ近く、日赤病院って6っていうところに日赤病院があったんですけど、この京橋川の字の間に挟んである橋が、みゆき橋。だから爆心地から 2.2 キロ離れていたところで撮影されました。で、その松重さんの証言ですけど、みゆき橋に沈めの惨状は言葉にできません。動かない母親の体にすがりつく幼子、生後間もない赤ん坊を両手に抱きかかえ、半球裏で叫ぶ母親、アスファルトにべったりと横たわる被災者の目が私を見つめているようでシャッターを切るのに気遅れがしました。20分くらいためらい、やっとの思いでシャッターを切ったのです。まあ、それがこの写真だったということですよね。で、その勢いで少し近づき、もう一度シャッターを切った。ファインダーは涙で潤んでいました。顔がわかる写真をと前に回り込んだが、どうしてもシャッターを切れませんでした。すぐ救援隊が来ますから、頑張ってください。そう言って逃げるようにその子が離れたんです。ということで、その後、この松重さんは爆心地の方に入っていきます。が、で、松重さん、まあ、当時、今のように、誰もがカメラを持っている時代じゃなかったので、やっぱ自分がカメラを持っている自分が、やっぱりこの惨状を残さなければっていう思いで、入ったんですけど、 取れなかったんですよ。で、爆心地付近ではシャッター切らなかったと。神谷町っていうのは、原爆ドームがちょっと上の、今の、まあ、昔の広島の球場があるあたりですね、神谷町っていうのは。の、電停の安全地帯で電車を覗いたとき、あまりの無謀さに目を背けました。広島駅行きの電車の中で、乗客が数十人前側に倒れて折り重なって死んでいるのです。内臓は破裂し、目の玉は飛び出ている。その行走にどうしてもシャッターを切ることができなかったと。いうことなんですね。まあ、それだけまあ本当に、まあ被爆者の証言の言葉を借りると地獄、生き地獄、この世の地獄が展開していたということなんで、だから本当に撮れなかったということなんですよね。で、まあそういう映像とか写真とかほとんどないので、その本当にその中心地で爆心地の惨状をその記録するものとしてはその原爆の絵っていうのがあるんですね。でやっぱりその爆心地に入ってその惨状を見た人がその後に描いた絵、これ原爆の絵っていうんですけど、がその惨状をその想像する、まあ、大きな手がかりになります。でこの絵っていうのはたくさんあります。原爆の絵っていうのはね、広島も長崎もたくさんあって、私も最近読んだんですけど、これは最近集められた絵を10年ぐらい前に10年前、うん、そんぐらい集められた絵を本にした、原爆の絵広島の記録っていう本なんですけど、まあ今日は全然そういうそのなんていうんですか、目を背けるような絵とか写真できるだけ僕は使わないようにして今日はしてるんですけど、まあ、本当これ一枚一枚ね見ていくと、もうどんなんだったんだろうなっていうことを、まあというか自分がやっぱその場にいるような恐怖を感じる絵が多くって、でしかもこの絵を描いた被爆者の人のその絵を描く気持ちっていうのはね、僕は本当苦しいだろうなというふうに思ってまあ、読んだんですけど。でもやっぱ原爆の絵っていうのは非常にその原爆を想像する上での手がかりを与えてくれるということで、ぜひたくさんの絵見てほしいなと思うんですけど、インターネットなんかで言うと広島の平和記念資料館のホームページに原爆の絵がデータベース化されて、多分 2,3,000 枚ぐらいは見れると思いますので、ぜひね、ネット環境ある人は見てほしいなと。まあ、平和記念資料館のホームページは非常に充実してますので、原爆を学ぶ場合にはぜひ活用してほしいなと思うんですけど、いうことです。はい。まあ、この文章はもう読みません。ページ5。あ、もう過ぎちゃいました。過ぎちゃいましたので、大きい3ですけど、さらなる自国が広島の人々を襲うということで、まあ、熱戦、爆風、そしてその後に来たのが火事嵐ということで、非常に強風の中で火災がもう要するに火の海だったんですよ。広島市内が火の海になって20分ぐらい過ぎると、まあ、熱戦に焼かれていたものが風に煽られてもう本当に、ね、火の海になったと。で倒壊した建物は燃えていったということなんですけど、証言なんか読むと、その嵐だけじゃなくて竜巻が起こったとかね、その火の竜巻っていう証言も実際あったようですけど、そういう状況を持って本当にもう本当に地獄絵の、まあ様相だったということらしいです。で、あとはちょっと省略していきたいんですけど、その後黒い雨とか黒いすす、放射性化合物と言われているものですけど、が降り注いだり、まあ放射線症については今日はほとんど触れてませんので、その放射能を浴びた被爆者がその後どういうふうな、殺され方をしていたのかということは、次回の長崎の時に詳しくちょっと見ていきたいというふうに思います。で被爆直後から広島人々の戦いが始まったということも、 これは新日本出版社ですけど、社史が語る原爆広島という本がありますので、まあ、これなんか読むと、例えば日赤病院なんかで非常に、まあ、その被爆当日から本当に24時間体制で本当に被爆者の救護に当たった人たちの話とか、中国電力が、まあ、やっぱりライフラインを復興するために、まあ、本当に頑張って、何日かだったかな、ちょっと忘れましたけど、その次の日か3日後かちょっと忘れましたけど、電力を復活させていった話とか、路面電車の復旧も、3日後からですね、一部区間で走り始めてるんですよね。で、そういう、その職員たちの奮闘とか、まあ、国鉄もそうなんですけど、そういう様々な人たちの、その復興の向けての戦いっていうのも、すぐ始まっているのも、こういう本なんかで紹介されてますので、ぜひ読んでほしいなと思います。あ、ちなみに広島の路面電車っていうのは、非常に岡山より、発達してまして、まあ、行ったことある人はよくわかると思うんですけど、もう本当にたくさん走ってるんですよね。で、当日も、広島の8月6日の朝に80両ぐらい走ってて、その電車に乗ってた人が6000人ぐらいいたそうです。で、電車の中でだから被爆した人が6000人ぐらいいるということも知っておいてほしいなと思います。だから、電車の中での被爆者の証言集っていう本もあるぐらい、この広島においてこの路面電車というのは大きい役割を果たしていたということです。最後にですけど、1945年のうちに広島では約14万人が、亡くなっております。で、今日見てきたような爆心地での殺され方もしましたし、本当に今来週見る放射線症で、殺されたいった本当にむごい死に方を知ってるんですよね。で、本当にそういう一人一人の、まあ、死に方とか、あるいはそういう人たち一人一人が広島で生活していたことに対する、やっぱり私たち想像力、数で捉えるんじゃなくて、やっぱり一人一人への想像力っていうのを、やっぱりこの核兵器の実装を捉える、まあ、大きな、大事なポイントにしたいなというふうに思います。やっぱり数じゃなくって一人一人にスポット当てて被爆の実相もつかみ直していっていただきたいというふうに思います。で、次回の長崎のポイントについては、まあ、長崎弁護ってやっぱ広島と違うんですよね。特徴も違います。そういう特徴の違いだとか、あるいは放射線症についてあるいは、浦上地区っていうのは、長崎で、非常にキリスト教、まあ、浦上聖主堂というのがあって、非常に大きい役割を果たしていた地区なんですね、キリスト教が。まあ、そういうところでの、がやられていますので、そういう地区の、まあ、ことを見たり、長崎医科大も被爆してまして、これは爆心地から、500メートルから600メートルぐらいのところで、もう破壊されている大学、医科大学があるんですけど、そういう、このをちょっと見ていきたいし、まあ私のちょっと思い出のある、振り袖の少女の像の話とかもね、ちょっとしていきたいなというふうに思いますので、ぜひ次回も参加していただければなというふうに思います。で、参考文献というのは私が読んだ本ですけど、まあたくさんあるんですけど、実装学のために読んだ本は紹介していますので、参考にしていただければというふうに思います。ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、終わりたいと思います。ありがとうございました。